どうも。
こんばんは。
あ、こんばんちは。どうも、モグラグラジオでーす。
でーす。
あ、ギチュウです。
デザイナーのマガラナツコです。
ね。
はい、あ。
まあ、飲みますか。
はい。いただきます。
ちょっと今の状況説明しときます。
はい。ちょっと軽くしちゃって。
軽く二日酔いですね。
すごく。
まあ簡単に言うと二日酔いっていう。
グワングワングワン。ってなってますが。
まあちょっとね、昨日は友人のバースデーをやりましてね。
ちょっと飲みすぎちゃいました。浮かれポンチになっちゃった。
ちょっと深夜食堂ナイトということで。
面白かったですね。
面白かったね。
寸劇を繰り広げたね。
深夜食堂の中、1巻から3巻までの中から14品目ほど料理を作りましたね。
すごかったですね。
はい、やったんですけども、
まあ、食堂すごい。
いや、そう、食堂ってやってみたら思ったけど大変。
めちゃくちゃ大変や
ね。そう、あの店のんびりしてるように見えるけど、うん、めっちゃ忙しいであれ。
忙しいと思う、うん、やっぱ食堂動線がね、こう動きのさ、
そうそうそうそう、
配置とか何とかをもう徹底的に練って作って、場所を設置するとこから始めなあかんねんなっていう気がしました。
あのドラマとか、ドラマ見てる？あれ
見たことないね。
たまになタバコ吸いながら新聞読んでるシーンとか入んねんけど、うん、あれはただ暇なんじゃなくって、うん、煮込み料理を煮込んでる間のちょっとした隙間やと思うね、
うん、
っていうのが分かりましたです、
ね、なるほど、ね、煮込まだもう時間取れへんっていうことや。
そうそうそう、今煮込んでるしちょっと一服みたいな。
なるほどね、うん、まあ、そんなに大事な一服やな。
まあだからちょっとローテンションでね、
はい、
でもあれなんですよ、
バキっていく、
今月は年末スペシャルなんですよ、全体的に。
そうですね、
歳末大感謝祭なんで、
もう師走だもんね。
そう、テンションはできるだけ上げていきたいんですけども、
う
ん、
もうあれやろ、最後の花火みたいな感じやろ。
そう、あのね、ちなみに先週のあのノムさんと野村くんとの、
はい、
アートコア対談の回が年末スペシャルになってまして、
はい、
星屑のきらめきがモグラグラジオを電波ジャックするというね、
キラキラだね、
超ハイテンションな回だったんで。
じゃあさ、やっぱ続けて聞く人のこの差がまあ出たらね。
でもまあ2週目ちょっとほっこりしてもらって、うん、3、4、5とどんどんどんと年末大晦日感を出していこうかなと。
そっか、ほっこりほっこり、ほっこりなんていらないよ。いくよ。
あ、上げてみますが、
はい、
じゃあ今月は11月のアートトピックですね、
はいはい、
アートグラフィックデザイナーでもありアートトピックウォッチャーでもあるマガラナツコさんがね、
はい、
今月もあの11月のアートトピックの中から
必死
ネタを、
はい、
今日は何個ですか。
今日はお二つ。
二つね。
お二つ。
じゃあ
お二つ様で
早速じゃあ行きます。
はい、一つ目のアートトピックです。ですね、
はい、
久しぶりに展示、どうしても行きたい展示があって行ってきたんですけど、ロシアの夢っていう埼玉県立近代美術館かな。私はあそこ大好きなんですよね。行ったことありますか？
ないっすね。
あのな、ちょっと田舎感というか、いいんすよ。
あ、そうなの。
人が少なすぎて大丈夫なんかなっていつも思うんだけど、
ね、
ゆっくり見れるんだけど、うん、
だって若冲とかさ、うん、上野とかで見に
行ってもさ、あそこ入られへんやろ。
入られへんやん、
まずな。
見れへんしね。
そうやね。
あんなさ、
やっぱ地方巡回の時を狙うもん、やっぱ。
そう、いや、パンダはああやって並んで一瞬見て、それでいいかもしれへんけど、うん、生き物やから、それ以上のものはないからさ。でも、若冲の絵をさ、ゆっくり見れへんのはきついっすよね。
何しに行ってんのか分から
へん。分からへんな。うん。
パンダもよく分かんないけどな。うん、でですね、
うん、
ロシアアバンギャルド。
ああ、ロシアアバンギャルドね。
はい、
えらい、しっかりしたパンフレットですな、それ。
そう。
パンフレットっていうか図録？
やねんけど、うん、これがまた安くてしっかりしててすごいんだよ。
スタジオボイスの 1.5 倍ぐらいあるね、全体的に。あるある。
で、フルカラーでね。
うん。
2000円やねんけど。
ああ、まあまあ。
そう、すごいよ、これ。
ロシアアバンギャルドってどの辺を指すんですか？
ね、20世紀の初めあたりの革命、ロシア革命がさ、1917年に起こってんねんけど、うん、そのあたりの、出てきた言葉
です、
ね、
それでソビエト連邦になったっていう。
それ分からん。それ分からん。
ごめんなさい、ちょっと1枚履いたら空っぽや
ったね。私基本的にフェイクやからさ。作りが全部
ミス玉ねぎやもんな。 皮むいたら何もなくな
る。死んないから。
あ、失礼しました。
いやいやいや、いいなそれ。
表面的な感じは皮むか
してきますか。表面的な問題からさ。
あ、はいはい。あ、じゃあロシア。じゃあロシア革命の話
の時の、はい、あのいわゆるプロパガンダですね。そう、政治的なこういうことに対するグラフィックとか、
なるほどなるほど、国威高揚のためのビジュグラフィックデザインみたいな。
そうそうそうそう、
なるほどなるほど。
でそういうのが好きで、どこの国でもいろいろあると思うんだけど、昔の革命の時とかって、ね、うん、そういう時に煽るためというか、はいはいはい、政治的要素の強めのグラフィックやったり、うん、まあ、ポスターとかね、
あるね。有名なアメリカのあのね、あのそう、こっちに矢印、あの指さしてね、ひげ、
うん、
のおっさんが、
うんうんうん、
アメリカカラーの服着てね、
あるね、やっぱ
あんなとかですよね。
そうそうそうそう、
まあ、日本でもいっぱいあります
けど、ね、あるある、だ日本のも好きやねんけど、でも今回はたまたまロシアの、
あ、でもロシア、え、 その辺のやつばっかなのこれ。
そうそうそうそう、
結構でも
20世紀初頭ですげえ凝ってんのよ。
まあ確かに国威高揚のためのビジュアルとはいえ、まあ赤色が多いけど、
そうそうそうそう、
まあそれは共産主義な感じで、
主義的だね。
でもおしゃれやね、結構全体的に。
おしゃれ、やっぱ北欧とかね、このソビエトというかロシア系って、うん、やっぱなんかその国のさ、もう見ただけでこの国のもんって分かるような感じのさ、
はいはいはい、
があって、
うん、
好きなんです、
うん、まあ誰かのなんかのものの本で書いてたけど、
うん、
哲学者は寒い国からしか生まれないっていうふうに言ってますからね、
うん
うん、やっぱりなんかこう
遊びに行かれへんねん基本、寒いからさ
頭で考えたようなデザインが多いね、
そうそうそうそう、うん、で幾何学的なね、意外と、うん、バウハウスっぽいというかちょっと違うけど、
あれバウハ、あれドイツか、まあドイツもまあまあ、
そうそうそうそう、
この当時はロシアとドイツって敵やったっけ？敵か、敵やな。
無関といて。
ごめんなさい。あ、はいはいはい。
そうそうそう。
あのこれもソ連のあのマークちょっと出てきてるやん。
そうだね。
金槌と。
そうそうそう。やっぱもうこれが生まれたのがここやからね。
あ、
テキスタイルとかにもなってんでも、
うん。
すごいよ。
USSR。
分からへん。
USSR。ザンギエフ選択したら、
まあそんな感じのね、ロシアのがすごかったっていう、面白かった。
基本弱パンチでね、とりあえず。
何なん弱パンチって。
弱パンチしとかないと、ホンダとかザ、あのブランカとかにのツッコミ系の技、
何言ってるか全然分からへん。
そう、う
ん、戦いの話、
まあそうですね、
うん、
ストリートファイター2。
あ、チュンリー、
うん、まあ今ザンギエフの話やけど。
それがさ、技の名前なんか人の名前なんかも分からへんもん。
ああそうかそうか、
うん、チュンリーは女の子っていうことですか。
レジェンドオブチュンリーっていうあのクソ映画今年ありましたけど、まだ見てないですけど、クソラという噂っていう、
へ、
予告テレビ CM だけ見たけど、全然チュンリーの髪型でも服でもないし、
ね、うん、なんやあのドラゴンボールの実写化みたいな感じ。
うん、絶対スピーニングバードキックやってないと思うんだけど、
うん、くるってね。
あれだって、あれは実写で再現してみてほしいけどな、どう考えてもダサいと思うけど、まあいいですわ。なるほど、
そうなんですよ。
どうです、え、結構作品点数あったんですかこれ。
いっぱいあった。
へ、
ゆっくり見れるし。
特徴は何なんですか。まあさっき言ったみたいに、まあ
やっぱり革命ってっていうものがあってっていう、なんかこの、うん、なんていうんだろうな、やるぞっていう高揚感と、この高まりが全部に溢れてる感じがすごい良かったですね。
でもなんかあんまりでもなん
そう見えへんねん、
見えへんね、
クールやからちょっと、
そうそう、なんか国威高揚的なイメージはない。赤がすげえよく使われてるのは、
いやでも結構そうだよ、
だから多分これだからロシア語読めた方がいいんやろ
う
な、
うん、
デザイン的にはかなりその、
あとロシアキリル文字って言ってさ、うん、あれじゃない、アルファベットの読めへん
変なやつみたいな、
そうそう、やつがいっぱい入ってきてるのがすごい面白いよね。
ああはいはいはい、
うん、
そうね、
そうなんですよね。それがちょっと面白かったかな。やっぱこの革命にまず先導するのが芸術家たちっていうのがさ、そっから始まるのが面白い。
あ、なるほど。あとあれ
主導してた人とか詩人やん。
あ、
スローガンとか作ってグワーッとその人が持っていってんけど、はいはいはい、でそこに集まる芸術家とかがガンガン作っていったっていう。
結構タイポグラフィーを特徴的に使ってるのが多い感じやな。
多いね、確かに。
うん。
そこがね、
イラストがあんまりそんなに特徴がない。
そうそうそうそう、色彩構成みたいなね。
そうね、
が多い。
懐かしいな、色彩構成。
大嫌いだった私。
ああ、はいはいはい、
デザイナーなれないわと思ったもん。
はいはいはい。
まあそれでもやっていけるんやからね。革命です。一言で言うと。
あ、レボリューション。
レボリューション。
あ、
っていう感じで。
なるほど。
はい。
じゃあ二つ目いきますか。
はい。二つ目のアートトピック。ですね。イントゥインフィニティという、
はいはい、
イベントというか何というかもうすべて。
あれ11月
だ。網羅してる。12月もちょっと続いてるますね。ちょうどこれこの時期には終わってるかな、イベントとかは。
軽く説明してください。
はい。ですね。まず説明難しいな。見ると聞くっていうのの2つに分かれてて、
はいはい。そうね。ロゴがあのインフィニティマーク、いわゆるあの無限マークの左に目の写真、右に耳の写真があって、
うん、
まあそれがコンセプトを表してますよね。
そうなんですよね。それでウェブでこう
何人でしたっけ、
組み合わせて見れるんだよね。
うん、だから要はあの世界中の任意のアーティスト何組かに10秒間のループするトラック音源とあとビジュアルをまあ
別々行く。音の人は音を出して、
でも一個組み合わせで、組み合わせで一応あるんじゃない？俺サイトで見たらそうやったけどね。
本当？組み合わせはないと思うんだけどな。ということでね、これは、
まあせっかくなんでその辺のことはじゃあイントゥインフィニティに参加してる人に聞いてみましょうか。
はい、そうしましょう。
ということで急ですけどスペシャルゲストというか特別ゲストの、
はい、
ドラムの人です。ドラムの人です。20点から。どうも。ノブさん出してんのよね、イントゥインフィニティ
。みんな。
そうそうそう。いや、面白かった、はい、ウェブ。
はい、どうも。
すごく。
ドラムの人です。
こんばんは。
20点からドラムの人と、
藤田君
と。藤田君と、戸田君と、岡野君。あの、20点の4人のメンバーは、全員、はいはい、ビジュアルを、出しまして。
あれ、トラックは別なんですか？
トラック別ですね。全く別で、うん。
どうやってオファー来たんですか、あれ。
あれはなんかスタジオボイスの編集の人つながりで、これ去年かなぐらいからスタートした、うん、ロサンゼルスのとダブラブっていうラジオ局なのかな。という、うん、
ダブラブ
ありまして、そこが最初に企画をスタートした、
うん、
ウェブ上のと、まあ、新しい著作物制作物の、
うん、
なんか新しい展開みたいなのをする企画をやりまして、うん、で今年日本人の作家とかも参加してもらおうみたいなので、う
ん、
一気に来たんで。
そうですね。
なるほど。
そうやね。なんか
面白いですよね。非商業的な用途であったらこの、うん、その音楽のトラックと円盤の画像をもう法的にダウンロードできる、うん、自分で。あ、
なるほど。
シェアもして再利用してもいい、
二次創作してくれという。
そうそうそうそう、
そうそうそう、
アートプロジェクトだね、本当に。新しいやり方を見せるためのという、うんうん、
だからあれ全部ビジュアルがドーナツ版のデザインや
ったね。そうだね、うん、だサイズが
言ったら自分らでそのパソコンとかで音源を作ってる子らが、
うん、
ノムさんのドラムの人のビジュアルダウンロードしてジャケン使ってもいいっていう、うん、
そう。
ああ、なるほど。
でそこにクリエイティブコモンズっていう、うん、それがウェブ上のなんか著作物に対するある一定のルールを作るっていう、
はいはいはい、
これ何なのかな、
ライセンスシステムとかを提供し続けてきた会社っぽいですね、
う
ん、
でそこが例えばこうアイコンで名前とかを入れといてくれれば、
うん、
この著作物は使っていいとか、画像は改ざんしちゃいけないけどとか、
うんうんうん、
もうぐちゃぐちゃに好きに刻んでもいいですよとか、うん、
はいはい、
いろいろその4つぐらいのアイコンで全部それを組み合わせで選べるっていうシステムを
継
承して、これで統一のルール作りましょうよみたいな。
なるほどなるほど。 だから結構著作権のルールっていうのはこう国によってバラバラやけど、うんうん、インターネットはもうワールドワイドウェブやから文字通り、うん、そこではやっぱ共通のルールがいるんじゃないかっていうことやね。
そうそう。
で、まあ、ただでさえ、まあまあ、まさにただで何でも落とせる時代やけど、うん、まあ要するにクリエイターの、まあ、に何かちょっと跳ね返るもんをそのやってくれる方がその作品に対する愛を表現できますよっていう、
ね、そうだね、
うんうんうんうん、
で結構いろんなあの日本からも大物の人も参加してたりして、うん、
はいはいはい、
坂本龍一だったりね、
そうよね、うん、田中克樹、宇川直弘、
そうそう、バキバキさんも出してらっしゃいます、
ね、あ、そうそう、バキバキ、ね、うん、伊藤圭司、
ね、音楽家だと大友義秀とかね、
すごいよね、
イルリメ、
イルリメ
とか、イルリメもいる、
ね、
うん、シンゴ2とかね、
そうそうそう、あ、すごいね、
すごいすごい、
うん、確かに、パッと見るだけでも結構、
そうなのよ、
お、ブルーハーブの ONO もいるじゃないですか、
うん、
だからあのウェブ上だと、まあ、あの任意じゃねえや、ランダムなんですよあれ、うん、クリックするたびに違う組み合わせで、
うん、だんだんだんだん出てくる、
ビジュアルと音が、
あ、その組み合わせの出会い方はインフィニティ、
そうそうそうそうそう、うん、でこれなんかあの iPhone アプリみたいなのも提供してまして、
それが結構すごくて、
でこれはあのそのビジュアルとかをどんどん重ねてって、うん、で音も重ねてって、うん、あのまあミニマルな一個の楽曲とかが、
あ、
リミックスできちゃうっていう、
勝手にこういう風なアプリの中で待ち受け的な感じ で、
はいはいはいはい、
でそれを BGM にして仕事してくださいとか、
うん、
でなおかつそれがいい組み合わせになったら、あの共有できるように配信っていうか、
すごいとこまでいってるよね iPhone アプリって、
うん、そういう
展開がだからすごいなと思って、うん、一つのことになる、
参加した時はちょっとどうやって遊ぶのかよく分からなかったんだけど、うん、でもまあなんか次の可能性が、
そうそうそうそう、
そうやね、
その感じがねすごく面白いなと思って、
マックがさ、あのどこいつからやったっけ、タイガーからか、あのドックっていうところをパソコン上に作って、そこにフリーウェアをこう落とせるみたいなサービスを始めてさ、
うんうん、
あれパソコンで、まあ、便利なのもあるし面白いのもあんねんけど、そのソフト自体はあのアップルのサイトに行って、その素人の人が作ったソフトを、あ、素人がアップしてそれを面白いのをダウンロードできんねんけど、
うん、
それが iPhone になった瞬間に爆発したよね、
うん、
iPhone アプリとして、
うん、iPhone アプリ、
だからパソコンであんまりこう面白さがやっぱり普通のアプリケーションとかがあるから、う
ん、その分からへんか
ったんで、ね、良さがちょっとあんまりドックとか使わんやろ、うん、正直、でも iPhone アプリって全てそこのシステムからできてるから、うん、なるほどね、
システムがもうちゃんとしてますね。
これはあれですか、サイト行ったら今でも
これずっとやるんだよね、なんか期間限定とかっていう
のはないと思うよ ね、う
ん、じゃあちょっとそれ言っといてくださいよ、
はい、
どこかっていう、
どこやろっていうか、このな、一つ聞きたかったんですけど、札幌市って何、なんでなの、
あと札幌すごい暑い、北海道の
イベントとか
も、ね、札幌の方でもちょっと一つ噛んでるみたいな感じで、うんうん、東京、うん、やっぱね、あの東京のアーティストが参加するのは多いんだけど、
うん、
でも地方からも何人か
最近北海道すごいんですよ、うん、アートシーンいろいろと、なんか気になるね、いつもさ、うん、シフトさんとかすごい、
違う、まあ、基本的にあの寒い国で起こってることを熱く感じるよね、今回もロシアとい
い、そうやね、うん、寒いとこ好きやね、
うんうん、ちょっとその前これ軽く宣伝 し、はい、しちゃっときます、
ね、やっぱり雪国生まれやからやろうな、はい、アドレスいきます、 http なんとかスラッシュスラッシュ
コロンね、なんとかってや
る、イントゥインフィニティ、
もう一回言ってください、もう一回言ってください、
http コロンスラッシュスラッシュイントゥインフィニティドット org です。イントゥインフィニティは分かると思う、皆さん、
そうやな、
イントゥはダイブですね、 into
the was infinity のインフィニティ、
そうそうそうそう、
あとあの目と耳がね、うん、あのマークになってるんでね、永久マークの中に、
はい、
そうですね、
まあ、これいいロゴだよ、
うん、
一目でわかる、こっち目でこっち、
こっちって言ってもわからんからね、
あ、ごめんなさい、
まあそんな感じでね、
はい、
今月はあの年末歳末大感謝祭なんで、
うん、
この、野村くんと僕と真柄さんで大晦日に、
はい、
2009年のアートコアトピックっていう第1週目と 3週目合体させたような、 まあ、2009年大振り返りスペシャルをやろうと思ってまして、
はい、
なるほど、
うん、だいたいこの番組40分ぐらいなんですけど、エンディングを除けば、はい、まあ1ヶ月を3分ぐらいで振り返ってみよう、
順番に
順番に、
難しいな、
はい、やってみましょう、
頑張りましょう、
はい、なんか出ずっぱりだな、なんか
いやもう年末なんでね、まあ、そうだ、もう本当に、まあ言っても今年、今年の下半期ぐらいから野村くんとマガラがこのラジオに新たに、
そうですね、
まあ、その辺の話とかもね、
わかりました、
やりながら、
はい、はい、
じゃあ第5週目よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちなみに第4週目のガールズトークは、
はい、
あのクリスマスだよ全員集合ということで、
あ、そっちも全員集合で、
はい、パーソナリティ全員出ますんでね、
はい、はい、そちらも楽しみにしてください
、はい、じゃあお願いします、
はい、では2週目のアートトピックの会はこれで、
そうですね、
はい、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、じゃあまた来月もガラさん、
よろしくお願いします。
ゲストコーナー
でーす。いい
ね、いいね、だんだんコンビネーションもね育ってきたね。
ギリギリやん今の。こんばんは。
今週のゲストは、はい、今月のゲストですね。
今月のゲストですね。はい、はい、今月ずっとモグラグで展示をしてもらってます。
そうですね、はい、もう始まりました
ね。始まりましたね。
はい。
アニメーション作家の土屋浩二さんをお迎えしました。
お願いします。
こんにちは。
よろしくお願いします。
ということでね。
はい。
まあ、自画自賛するわけじゃないですけど、
うん、
前回前々回のインタビューで、うん、まあ、結構土屋浩二という作家
だいぶ突っ込んじゃったよね、
なんか結構聞けたんじゃないかなと、うん、
なりました、
うん、あとはこれを聞いてもしくは聞かなくても、うん、あの作品を見てもらってね、
うん、
あと感じてもらえるしかないなという感じで、うん、まあ、特にアニメーションなんですごい、うん、まあ、ある種見やすいし、 それがさらに、まあ、オブジェと仮に言うとすれば、
はい、
もう一回再構成したりって作品もあるっていう、この
映像だけではなく、
そう、
実物というか原画というか、そういうものがまたオブジェとして見れるという意味のね、
ぜひ来てもらいたいんで、
うん、
まあ、もう聞くこと聞いただろうということで、
ほうほう、
今週ちょっと緩めで、
はい、
行ってみようかなと思うんですけど、うん、飲んでます？
あ、
うん、お、なんか、なんだろう、なんか、
何かを基本飲むみたいなこの流れがね、
そうそうそう、
また
何かを飲んでいきます、
ね。何かの、そう
そう、うん、酒好きっすか、
はい？酒好きっすね、
うん、
あ、そうなんや。
作業中とか、
うん、
あ、酒飲んだらでもどうなん？アニメの制作現場って。うんうん、すごい、どうなってんの、そのもう酒飲んじゃうかみたいな時もある、
うん、うんっていう
か、うん、
なんだろうな、本当に撮影してる時は、
うん、
誰からももう話しかけられ、
寄るな触るなと、
今無理みたいな、
うん、ああ、はい、
そうそうそう、そういう感じになっちゃうんですけど、
うん、
だから酒もね飲んでる暇はないんですけど、
うん、結構クールっていうか、うんうん、テンションはどのぐらいのテンションでやるの、うん、
めっちゃ浮き沈みあるんですよ、ね、そう、やっぱりこうどうしようかなってやってる時は、
うん、
あーっていう感じだし、
あの
音入れとかね、音をさ、やっぱ作ってこうやって見て、はいはい、
うん、
あの
ちょっとアニメーションと音最後なの、
そう、最後最後、
へ
ー、こう見てる時とかはもう踊ったりする時もあるんで、
ああ、はいはい、
踊り
めちゃくちゃめちゃくちゃ合ってんじゃんみたいな、
うん、踊りながらこここれ入れようって
割れながら気持ちいいみたいな、
なるほど
なるほどなるほど、
素敵
やっぱできた時がいっちゃん祝杯あげたくなる感じですか、
うんうん、そうそうそうそう、だけど誰にも見したくないんですよね最初
は、あ、そうなん
ですか、
いや、出来上がったらもう一刻とも一人見せたい、
あ、本当に、
うん、一刻と思っていいやね。
一刻も早く。
早く。ありがとうございます。そうそうそう。できたーって。
ああ、いいな。でもそれはいいですね。
それまでだって誰にも見せず、もう、うつうつとやれるからさ。
うつうつと。
できたー見たーっていう気分じゃないんですね。ちょっと恥ずかしい。
手恥ずかしい。
ああ、
でもそれはある。
あるでしょ。
まあ、1ヶ月かかってるもんね。
うん、
そうそうそう、
愛が深いもんね。
うん、
そうかそうか。でたまにそんな感じで、まあ世の中特に日本なんか、あまたあるアニメ作品がガンガン出てますけど、
うんうん、
例えばなんか最近見たのでこれはとか、あと、うん、もしくは影響を受けたやつとかってありますか、うんうん、なんか。
そうですね。なんかね、結構まあベタなものを見てると思うんですよ。
うんうん、
でもあんまり見てないと思うんですよ。
う
ん、だから、なんだろう、 ヤンシュワンクマエルとか、
あ、はいはいはい、分かりますか、
うん、はい、
とかをやっぱり一番最初に見て、
うん、
これなんだよ、こんなの やるのかよみたいな、
おっさんの口から靴出んのかよ、
そうそうそうそうそう、う
ん、チェコの作家さんですね、
う
ん、
そうそうそう、生肉動くのかよ、
はいはいはい、
そう、そういうのはでもあるけど、それ以上のびっくりみたいな、その後にあんまりないっていうかね、あれだけグロいさ、なんか、
うん、
いやこれタブーでしょみたいなことやると、
あ、はいはい、
でしかもちょっと絵がいいじゃん、
うん、
絵とかなんか雰囲気がすごいいいじゃん、だからそうそう
そうか、そうか、普通のセルの、うん、例えばジブリとかって見るの、
うん、あ、ジブリも大好きだけど、まあ、多分違う方向なのかな、あの、あ、じゃあじゃあなんか違う方向じゃないけど、その単純に好き、
あ、なるほどなるほどなるほど、
うん、
お、太田さんなんか
ベルイルランデブーとかさ、
あれね見てない、
お、
あれ見た方がいい、
あれめっちゃ面白いで、
あ、本当に
去年見た映像作品が一番面白かったけどね、
はい、
あ、本当に、
うん、
うん、
最高やで、あれ、
あ、そうなんだ、
うん、めっちゃ面白い、あれ
一昨年
のベスト映画です、
うん、
マジですか、
ベルビルランディブーというフランスのねアニメーションの映画があるんですけれども、
あれ面白い、
地方、はい、まあ、フランスの街の名前なんですけど、
ちなみにその1年前のベスト映画スクロブロックやからかなり偏ってますけど僕の趣向は、
あ、そうなんだ、
うん、まあまあまあ、
幅広いですね、
でもアニメーションで入ってくるのはだいぶいいんで、
うん、
皆さんもぜひ興味があればお願いします。
映画とか見る
映画もね、そうです、ちょっと前は結構見てました、
あ、
うん、今はなんかね、あんまり見ないけど、
あ、
うん、そうか、何だろうな、でも何がパッと思いつくかっつったらね、あんまないけど、
なんか子供の頃にさ、うん、見てさ、なんか今の自分のこうアニメになんかつながりそうな原体験みたいなんて、
それはね、あの映画とはまたちょっと違うんですけど、
うん、
だから俺ね、野外で影絵をやってるとこ見たんですよね、
うん、
子供の頃にでね、カラスとか出てきたんですよ、
へえ、
それがなんか次の日の新聞に出てて、なんか地方の新聞かななんかなんだけど、
うん、
お、これ見た見たみたいな、
あ、はいはい、
なんかその影絵っていうものを初めて知った時の、
うん、
なんかその夜でしかも外で座って、なんか知り合いの子供とかも来てて、い
ろい
ろみんなで見るみたいなね、なんかそれが
結構ドキドキする、
そうそう、ドキドキするし、
聞いただけでドキドキしてしまった
そうか、そうか、う
ん、なんか話とかよ全然覚えてないけど、
うん、
それはすげえ原体験で影を今やったりするのにすごいつながって
るんだろうね。子供の頃の夜とかさ、
うん、
映画館の暗闇とかってやっぱりそのなんていうの、まあ、イニシエーション的にさ、
うん、
すごく
マインドセットが変わるやん、
うん、
そうそう、で原体験としてすごい深い何かに刻まれるやん、なんか、
うんうんうん、
キャンプファイヤーの時に誰かが踊ってたあの影とかさ、
あ、
小さい頃の、
は
い
は
いはい、夜起きれるのってその時だけやったみたいな、
そうそう
で、ね、キャンプファイヤーの明かりに照らされた、
夜トイレ行くの怖かった、ね、
怖かった、すごく、
今なんか酔っ払ってるからもう証明してもう早く寝たいみたいな感じやもんな、
今でもちょっと怖いです
ちょっと怖い、
そういう時もあるよ、ミキとは
全然怖ない、
でも子供の時のああいうのはまた別物やと思う、おばあちゃん家では行かれへんとかね、
そうだね、
やっぱお化けとか好きやったりした、
お化け好き
やった、怖いよ、
俺も大好きやね、
うわ、
どういう感じが好きやった、
俺はね、なんかお化けって、うん、俺こう大学の時も真剣に考えてた頃があってんけど、
うん、
あの基本的にさ、人を驚かすためにさ、
うん、
ものすごい異様の姿になってたりするわけやんか、
うん、まあそうだよね、
うん、めっちゃ顔だけのやつがドスンと落ちてくるだけのやつがおるやん、
う
ん
う
ん
う
ん、
あ、妖怪の方で、
妖怪やん、お化けちゃうやん、
で、
うん、
俺な、多分驚かしたいってことは、
うん、
いろんな方向性があると思うんやんか、
うん、
だから実際妖怪に出会ったら、
うん、
多分ドンベラーってやるけど
ドンベラー、
それはわーってなるけど、
はあ、
そこで逃げずに立ち止まって見てたら、うん、めっちゃ綺麗な色とかしてるんちゃうかなと思う、
うん、
ああなるほどね、
あとちょっと恥ずかしくなって意外と謙虚に喋りかけて驚かしてごめんねみたいな、
そう、出落ちで 100点出さなあかんから、
うん、
それの色彩とか音とか
うん、うん、
もしくは匂いとかある
ん
やったらちょっとなんか変な匂いしてたりとかするんちゃうかなと思って、早く来えへん、会いに来えへんかなと思ってたよ俺、
あ、そうなんだ、それはいくつぐらいの時に
ずっと思ってた俺、あの水木しげるの妖怪大百科を子供の頃に買ってて、
あー分かる、あとここにもちょっとあの今
妖怪が
見えるんだけど、
あ、妖怪画壇、
ノンノンバーとかね、
ノンノンバーね、
あれがすごいよね。
こうで水木しげるはまあ鬼太郎とか悪魔くんとかですがあるから入り口が入りやすいからやけど、単純に怖いっていうより、まあこいつ会いたないなってやつはおるけど、あずき洗いとかさ、世の中に台所で何小豆洗ってんねんって感じやん。なんか、家に来られたら嫌やけど。
何それ家に来たって害がなさそうやったら全然いいやん、小豆洗ってるぐらい。
いやいや、だから、いやいや、なんか出て行ってって言われ、言わなあかんやん。
いや、別に脅かせへんねんやったらいいやんか、静かにそっとしていてくれたら。
でも、
静かにしないからいいやん、ね。
そうなの。
小豆の音だけしてんから。
いいじゃない、別にこっちに害ない。もう脅かされるよりずっといいやん。
天井舐めとかめっちゃ嫌やん、だって。
赤舐めとかね。
赤舐めとか最悪やん。なあ、うん、まあ、赤太郎も最悪やけどさ、赤から生まれた赤太郎、
いや知ってる、
赤太郎の話面白いよね。
最悪やけどな、どうしようもない古事記が考えたと思うんだよ、あれ。なんか
私こっちに被害が出ない幽霊全然怖くないっす。
いや基本的に妖怪全部被害ないもん、ね、
それ妖怪やもんな、だってな、うん、お化けじゃないもん。
で大学の時も思ってた、で会いに来えへんからしゃあないから、うん、で買い取って。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそうそう、そうやね。
確かに沖中のあのその世界観はさ、結構そういう部分があるんじゃないかなって思って、うん、あの文章を読んだりとかもして、そうそうそう、文章もそうよ。
そうやね。
だよね。
うん、だから結局なんか現実にないもんを書きたかったり作りたかったりするから、うん、まあだから今回の宝治くんのもね、だから僕がキャッチフレーズをつけさせてもらって、はい、イマジネーション溢れ出す珍奇なアニメ世界っていう、うん。珍奇っていうのめっちゃ使いたかったんやんか。
ほうほうほう。
そう、なんかその多分この人は子供の頃の原体験、それはものすごく日本的な世界観のなんかを繰り返し表現してんちゃうかなっていうのに当てる言葉として珍奇っていうのを使いたかっていうか、なんか多分子供の頃からなんかすごい変わってない回路があって、うん、そっから全部出てきてんちゃうかなと思うやん。
ああ、ほー、私結構逆やった。うん、その珍奇っていう言葉を、宝治くんの作品を見た後に、そのコピーとして知ったけども、うん、やっぱり旅に行ってるのとか、さっき言ったアイルランド、メキシコとか知ってたし、それが全部含まれての本当に珍奇っていうのを、
でもな、
イメージしてた。
旅に行く時も、
はい、
例えば、全く異国やのに、うん、子供の頃に見聞きしたかのような空気とかに触れたりする瞬間とかが俺は嬉しかったりするんやけど、うん、
行けば行くほど自分の昔のこととか日本のことを考えたりすることが多くなることもあるし、
日本というか
音楽だけ外
の自分の中の自分の中の子供の頃の世界っていうのがどっかに転がってるんやと思うね、うん
うん、あ、すごいね。そうかもしれない、
うん、だからその、うん、多分俺宝治くんの旅の仕方ってそうじゃないかなって勝手に思ってて、うん、そのなんか異国に触れるというよりは、うん、全く国とか どこでもいいねんけど、うん、全然ちゃう国やのに、うん、これ懐かしいみたいな、うん、その転がってるもんをたまたま蹴ってもうたとか踏んでもうたとか、うん、触ってしもうたとか、
うん、私正直旅に出る人はみんなそうなのかもしれないと思う時がある。
もう独演会始まっちゃう。
あ、うん、始まらない。
いいよ別に。じゃあマガラもだってヨーロッパ旅してたやん、
はい、
お、どこに行ったんですか。
ほとんどっていうぐらいでないけどだいぶ回りました。あの中央東をメインに回ったんですけど、
おお、めちゃくちゃ面白そうですね、はい、
ベルリンから下を全部一国ずつ網羅して帰ったんですけど、うん、クロアチア、ボスニア、セルビア、ブルガリアあたりをこうメインに、ハンガリー、チェコとかあからうえーって行きます。
なんかそんな瞬間、ね、瞬間あった？
うん、あの私の場合は遠くに行けば行くほど自分のことだったり昔のことだったり思い出して、うん、で自分の中身はそういう深いところに戻ったりするね。あの、うん、異国との交われるところを肌で感じつつ精神世界はあの外とのちょっとこことは違う、私は本当はこんな人間かもしれないっていうところに心の中は戻っていくね。肌感は外に行くはずやのに中身は深くなっていくね。そこに音が入ってくるっていう、ちょっとずれましたね。
俺とちょっとニュアンスが違う、はい、なんか瞬間はもう完全に異国に溶け込んだ中であるんじゃないかなって俺はちょっと思ったんやけど、う
ん、
まあまあいいっすわ、まあ、とりあえず
すみません。
いやでも両方なんかな、 あるのかなと思うんですけど。
なるほどね、うん、
どこで溶け込むかがね。
そうやな、
うん、
なんだろうね。でも俺子供の頃にどういうわけだか分かんないけど、
うん、
ブラジルとかチリとかのあたり その海辺の街、うん、で俺がトイレに入ってて、うん、でめちゃくちゃでかい窓があって、その窓の向こうに白い家があって、うん、その白い家 の、うん、その窓から おばさんが胡椒をこう振って料理してる、うん、めちゃくちゃ鮮明な夢を、
めっちゃ鮮明
見て、
うん、
あれどこなんだ、パッと起きて、あれどこなんだろ
う、すごい、胡
椒だと分かるくらい鮮明や、
そう、こう
グリグリやるやつ、ね、
の本格的な胡椒や、もう引いてんねや、
そうそう、うん、でも自分がトイレ入ってんだけど、うん、結構でかい窓なんだけど、それが見られてるとか嫌な感じじゃなくて、
うん、ずっとこっちからこう、そう、それが超って見てんねん、
超自然な感じで見てる感じがね、あったりとか、なんか、うん、そういう夢を結構何回か見てるんですよね、
うん、
でも、まあ、夢が大事だとは別にそこまで思ってないけど、うん、なんか、うん、そういうのがあって、うん、いやーそこ行きたいなっていうのはすごい子供の頃からあった、う
ん、なんでそれ窓から見てるだけでブラジル方面ってわかったん？
いや、今になってわかる。やっぱマレーシアとかいろんなとこあるじゃないですか、うんうんうん、そういうね。でも、そう、それは自分が旅とか して、ここじゃない、ここじゃないみたいなさ。
してわかった。
そうそうそう。
ああ、素晴らしい。
多分あの辺なんだろうな、みたいな。
あともう一個な、なんか、宝珠君のアニメ見てると、俺これ文章でも書いてんけど、まあ、文章で暗黒って書いてんけど、うん、まあ、その夢もそうやねんけど、うん、全体的にな、夜感がすごいすんねん。
あ、そうだよね。
夜感するよね。そうやねん。で、そこから俺は勝手に、例えば、宝珠君の妖怪好きやったよなとか、うん、夏祭りとか好き、出店とか好きやったんちゃうかなとか勝手に思ったりしてて、なんか前のラジオの時でも、中央線カルチャー、柘植義治を、出してたけど、うん、ああいうなんていうの、闇の感じ、
うんうん、
闇の感じがすごいすんねん、なんか。
ああ。
そうやね。それはなんか前、たまたま梅津和夫がさ、うん、なんかよくわからん NHK のインタビューで答えててんけど、うん、黒く塗るととりあえず、僕は背景とかを、うんうん。で、それは黒っていうのは何にもないんじゃなくて、なんかいっぱいいろんなものがあるんじゃないか。っていう想像ができるから黒く塗るって言ってて、なんかそういう闇感やねん、宝珠君の闇も。だから夜なんやけど、ものすごい豊かな夜っていうか、
あ、うん、暗さを感じたことがないもの、アニメーション見ていて、
なんかそんな感じがするね。
絵的には黒くても確かに、
そう、だからそれはなんか子供の頃の同系、ノスタル
ジック、同系
ノスタルジックみたいな、
センチメンタル、
同系に、
うん、メランコリック
メロ
メロ
メロ違うメロ
ちょっと違うとこ行っちゃった、ごめんなさい、うんうん、
なんかルーツがあるんじゃないかなっていう、
ね、
引っかかることとかない、うん、なんか、
いや、いろんなことが今頭の中で引っかかったけど、うん、それちゃんと言えないですよね、
まあ、
でも、うん、団地に住んでて夜8時ぐらいになるとどっからか魔法瓶がこう転がる音がしたので、
うん、
ワンワンワンワンワンワンワンワンワン、
あ、蓋や、
うん、
いや中身もそんな音するって、うん、一緒で、あ、ごめん、ディテリーは
なんかその何今の話をして、
うん、
誰も何も分かんなかったかもしれないけど、
うん、
そういう感じの夜、
あ、なるほど、
どっからとも、
そう、うん、夢を含んだ夜だと思う、怪しい。だって夜って聞いて怖いものじゃないっていうことがちょっと分かった気がするね、なんか大人になって宝珠君のこのアニメーションを見て、
うん、
私怖い方やったから暗闇嫌いだもんっていう方やったんやけど
俺も嫌いです
よね、うん、でもそうじゃないね、ゆったりしたいろんな、
う
ん、
でも子供の頃は怖いから記憶に残ったりするからな、だから逆に、うん、怖くなかったら覚えてないもん、夜なんて、
そうか、
うん、
そ
うそうそう、うん、
まあ、でもあんまり感情的なものは入れないようにしたいっていうのはちょっとあるんだよね。
なるほど、
うん、なんか結構悪いことが起こってることが多いんだけど俺のアニメーションは
まあそう、
災難、ね、悪いっていうか災難の、
うん、
に合ってる人が多いんだけど、
うんうん、
まあそれが何、それが傍目から見たら結構笑えるとか、
あ、はいはいはい、
少しコミカルに、
そうやね、コミカル
な、まあ、そう、でもまああんまりどっちでもないんじゃないかみたいな、う
ん、いろんな捉え方がきっとあると思います、う
ん、
はい、
うん、なるほどなるほど、
うん、だからどうなんだろう、ね、夜っぽい感じは今言われて
夜感もすげえあんねんな、
うん、
そうそうそ
う、
うん、だからなんかアニメ特にそのテレビアニメではなくってそのちゃんとこう上映会場、うん、暗い中に映し出すっていうことに意味があるっていうか、
うん
うん、なんかそのまあみんな多分子どもの頃の夜の原体験って持ってるはずで、
うん、
それになんかこう引き戻される感がある感じがする
ん
です
ね、
うんとりあえずまあ今回はちょっとこんな感じで、
うん、
寒いけど
じゃあ夜見に来てください。
あそうやな、
それはちょっとありがたいな。日落ちるのも早い
し、
うん、
5時ぐらいから
特にね12月やから本当そう。
そうやね、あと、うん、できるだけねちょっと熱燗ぐらい出そうか、
うん、そうしていこう、
うん、なんかちょっと
酒飲んで、そういう感じなんだよね、
う
ん、
そうや
な、
そ
う、なんなんだろうね、
うっとりした感じが、
うん、うっとりするな、確かに、
うん、すごく似合うしいいと思う、
うん、
だからとても寒いけど足を運んでもらえるとっていうところにつながるな。いや
これ絶対来てほしいですね、
うん
うん、多分
毎回毎回
これ多分なコント聞いてたら何言ってんねんって感じだと思うねんやほんまに。でも宗司君の作品見たら、
うん、
ほうほうなるほどみたいな感じになると思うんでね、うん、
そして一緒に飲んでほしいっすよね、ここでみんなでね、はい、
在廊してるんですか何日か。
あのねバイトね休みだったら。
あ、わかりました。まあその辺のインフォメーションはじゃあエンディングと、うん、またこのラジオで
結構来てくれると見たよ
やりますんでまた、はい、じゃあ来週もじゃあインタビューお願いします、はい、
よろしくお願いします、はい、
ということで、はい、今月のインタビューゲスト、
はい、
土屋宝司さんでした。
はい、ありがとうございました。エンディングでーす。
エンディングでーす。
エンディングでーす。
はい。ね。マガラさんに新しい愛称がついたところで、じゃあエンディングの方、お願いします。
はい。2009年12月10日、今日からです。12月27日、日曜日まで、土屋宝司個展、猿の夢、開催中です。
はい。ということで、ついに12月最後、っていうか、2009年最後の、もぐらぐの展示ですね。
ちょっと寒いですけどぜひぜひね、
もう一回インタビュー入ってますけど、
うん、
すごい面白いはず、
うん
うん、アニメーションと、それをオブジェ化した
展示だもんね。
展示
映像と、
うん、なかなかないっすよね。
すごいと思う、
これは、
うん、まあ、ボリューム満点ですよね。
そう、宝司君も愉快な人やからね、
うん、
うん、クロージングパーティーにとか。
今回オープニングですね。
オープニングで12月12日の土曜日6時からです。
あは、なるほど。
皆さん手帳開いてメモしてください。
ぜひともお集まりくださいだね、
うんうん、ということでちょっともう一個インフォメーションを、今日ちょっとスペシャルでゲストとして出てくれたドラムの人も参加してる、はい、星屑のきらめきっていうね、先週モグラグラジオをジャックした人たちの、
はい、
今明かされる星屑のきらめき展という展覧会がですね、
かわいい、
12月22日から28日まで、
はい、
新宿の眼科画廊というところでやります。
はい、
で私大きい注文も出てますけども、いろいろな人が、まあ、星屑のきらめきっていう、
うん、
まあ、宇宙人、
はい、宇宙人、
うん、宇宙人デュオ、宇宙人アイドルデュオを絵に描くっていうね、で、
絵なんや。
そう、絵、いや、絵だけじゃないと思うんですけど、
うん、
まあちょっと細かい内容はちょっと分かんないんで、宇宙的な展覧会。
星屑のきらめきをイメージして作品ってことだ。
そうね、ビジュアルから星キラという謎のユニットを暴いていこうという。
わ、いいやん。
これも
新宿眼科画廊です
ね。そうですね、パーティーやるみたいで、その時に星キラライブやるみたいなんですけど、まあ詳しくは新宿眼科画廊のサイトの方を、
そうですね、
チェックしてみてください。
チェキラッチョって感じで
星キラってそんなんやったっけ
そんなんなんや、
星屑を
チェキラッチョ、
チェキディスアウトって感じでお願いします。
キラッキラって
そうですね、はい、という感じなんですけど、いや、年末歳末
しわす、
ね、歳末大感謝祭スペシャル月間ですよ。
噛んでる、今月は
スペシャル大感謝祭シャシャシャシャ月間ですよ。今月
は歳
末スペシャル大感謝祭、
スペシャル月間ですよ。
スペシャル月間あかん、口が回りませんね。
いや、もう今回ちょっと二日酔いでしたけど、来週のね、八百板さんと僕の問わず語りからまた年末に向けてガーッと上げていこうかなと、
はい、お願いします、
思ってますんで、
はい、はい、そんなもんだよ。
なんかないですか。
土屋宝司よろしくお願いします。
はい、ということで、まあ、こんな感じですかね、とりあえず。
はい、そうですね。はい、
じゃあ、とりあえず、あの、12月のアートトピックは、ちょっと年またいじゃうんですけど、はい、1月の第2週にやるということで。
わ、
うん、
かりました。
また来月の第2週もよろしくお願いします、
はい。楽しみにしていてください。
はい。ということで、モグラグラジオボリューム 80!
おー、すごい。
まさになんたらインフィニティ。
インフィニティ、イントゥインフィニティ。インフィニティ
を縦にしたら 8になっちゃいましたみたいな感じで。はい、モグラグ
無限ループだね。
そうですね、
はい、
80回でした。
ありがとうございました。